西野堂奇談。著者、岡本喜堂。翻訳者、ガーネット。曜変1。第7の男は語る。明治37年8月29日の夕方である。僕はその当時、日露戦争の従軍新聞記者として満州の戦地にあって、この日は午後3時ごろに姚家店という小さい村に行き着いた。前方は両洋攻撃戦の最中で、主山砲の高地はまだ落ち入らない。鉄砲の音は絶え間なしに響いている。僕たちは毎晩続いて野宿同様の苦をしのいできたので、今夜は陣家を訪ねて休息することにして、二三人、あるいは四五人ずつ別れ別れになって、今夜の宿りを探して歩いた。姚家店は文字通りに柳の多い村である。その柳の間をくぐり抜けて、僕たち四人の一組は、石の古井戸を前にした相当に大きい家を見つけた。井戸のほとりには18ぐらいの若い男がバケツに綱をつけたのを繰り下げて、荷台桶に水を汲み込んでいる。お前はこのうちの者かと、僕たちはおぼつかない品語で聞くと、彼は恐れるようにかぶりを振った。ここのうちの姓は何というかと重ねて聞くと、彼はそこらに落ちている木の枝を拾って、土の上に女という字を書いてみせた。そうして日本の大人らはそこへ何の用事で行くのかと聞き返した。今夜はここのうちに泊めてもらうつもりであると僕たちが答えると、彼は再びかぶりを振り、手を振って、それはいけないと言うらしいのである。しかし僕たちは品語によく通じていない上に、相手は満州なまりが強いときているので、その言うことがはっきりとわからない。彼は何か我々を脅すような表情や手真似をして、そこへ泊まるのはよせというらしいのであるが、その意味がどうも十分に飲み込めないので、僕たちもじれ出した。まあいい、何でも構わないから、うちへ入って交渉してみよう。気の早い三人は先に立って門内に入り込んだ。僕も続いて入ろうとすると、かの男は僕の腰につけている雑のをつかんで、何か口早に同じようなことを繰り返すのである。僕は無言でその手を振り払って去った。門は開いたが、うちには人のいるらしい様子も見えない。四人は声を揃えて呼んだが、誰も答えるものはなかった。空き家かしら。四人は顔を見合わせて、さらに辺りを見回すと、門を入った右側に小さい一棟の建物がある。正面の奥にも立ち木の間に母屋らしい大きい建物が見える。ともかくも近いところにある小さい建物の扉を押してみると、これもすぐに開いたが、うちには人の影もなかった。僕たちはもう疲れ切っているので、何しろここで休もうということになって、破れたアンペラを敷いてある床の上に腰をかけた。腹は空いているが、食い物はない。せめては水でも飲もうと、四人は肩にかけている水筒を取って飲み始めたが、昼飯の時の飲み残りぐらいでは足りないので、僕は門前の井戸へ汲みに出ると、かの男はまだそこの柳の下に立っていた。僕が水をくれと言うと、彼は快くバケツの水を水筒に入れてくれたが、 やはり何か口早にささやくのである。それが僕にはどうしても飲み込めないので、彼もじれてきたらしく、再び木の枝を取って、か、言うようと土に書いた。それで僕にも大抵は想像がついた。僕は、鬼という字を土に書いてみせると、それは知らない。しかし、あのうちには、用があると彼は答えた。この場合、鬼と用とはどう違うのかわからなかったが、このうちは、何か一種の化け物屋敷とでもいうものであるらしいことだけはまず分かった。要するにあのうちには用があるから、うかつに入り込むのはよせというのである。僕は彼に礼を言って別れた。引っ返してみると、僕の出た後へ一人の老人が来て、静かに他の人たちと話していた。4人のうちでは比較的品行を良くする T 君がその通訳にあたっていて、僕たちに説明してくれた。この老人はこのうちに30年も奉公している男で、他にも4、5人の奉公人がいるそうだ。この間から目の前で戦争が始まっているので、家内の者は皆奥に隠れている。したがって別段お構い申すことはできないが、茶と砂糖はある。裏の畑に野菜がある。泊まりたければここへ自由にお泊まりなさいと、ひどく親切に言ってくれるのだ。泊めてもらおうじゃないか。もちろんだ、通し通し、と僕たちは口をそろえてかの老人に感謝した。老人は笑いながら立ち去った。後で T 君は畑にどんなものがあるか見てこようと言って出たが、やがて5、6本の見事なトウモロコシを抱え込んできた。それはいいものがあると喜んで M 君がまた駆け出して取りに行った。うちの土間にはドベッツィが築いてあるので、僕たちはそのかまどの下に高粱の枯れ枝を焚いてトウモロコシをあぶった。めいめいの雑能の中には食塩を用意していたので、それをトウモロコシに振りかけて食うと、さすがは本場だけに、そのうまい味は日本のトウモロコシの類でない。僕たちは代わる代わるに畑からそれを取ってきてむさぼり食らっていると、かの老人は15、6の少年に湯沸かしを持たせて、自分は紙に包んだ砂糖と茶を持ってきてくれたので、僕たちは再び通しへを繰り返して、すぐに茶をこしらえる支度をして、その茶に砂糖を入れてガブガブと飲み始めた。トウモロコシを腹いっぱいに食い、さらに温かい茶を飲んで、大いに元気を回復したのを老人はニコニコしながら眺めていたが、やがて T 君に向かって小声で言い出した。この一行のうちに薬を持っている人はないかというのである。実は主人夫婦の間に今年17になる娘があって、それが先頃から病気にかかっている。ここらでは療養の場内まで薬を買いに行かなければならないのであるが、この頃は戦争のために場内と場外との交通が絶えてしまったので、薬を求める法がない。日本の大臣らのうちにもし薬を持っている人があるならば、どうかお恵みに預かりたいと彼は懇願するように言った。彼が我々に好意を見せたのは、そういう下心があったためであることが分かってみると、我々の感謝も幾分か割引をしなければならないことになるが、その事情を聞けば全く気の毒でもある。由来、ここらの人は日本人を 皆医者か薬屋とでも心得ているのか。僕たちの顔を見るととかくに病気を診察してくれとか薬をくれとか言う。今までにもその例はたびたびあるので、この老人の無心も別に珍しいとは思わなかったが、病人の容態をよく聞かないでむやみに薬をやることは困る。現に会場の宿舎にいた時にも、胃腸病の患者に目薬の精気水をやって、後でそれに気がついて大いに狼狽して取り戻したことがある。その失敗に鑑みて、その後は確かにその病人を見届けない限りは、迂闊に薬を与えないことにしていた。T 君はその事情を彼に話して、ともかくもその病人に一度会わせてもらいたいと言うと、老人はすこぶる難儀らしい顔をして、しばらく思い患っているらしかったが、こっちの言い分にも無理はないので、それでは主人とも一応相談してみようということになって、彼は他の少年と一緒に奥へ引っ返していった。僕たちはもちろん医者ではないが、それでもでたらめに薬をやるよりは、一応その本人の様子を見て、親しくその容態を聞いた上で、それに相当しそうな薬を与えた方が安全であることに、その当時は僕たちもまだ若かったから、その病人が17の娘であるというので、どんな女か見てやりたいというような一種の興味も伴っていたのであった。どんな女だろう、まだ若いんだぜ。一体何の病気だろう。婦人病だと困るぜ。そんな薬は誰も用意してこなかったからな。悪くすると肺病だぜ。シナでは老とか言うのだそうだ。そんな噂をしているうちに、僕はかのか言うような一件を思い出した。門の前の井戸で水を汲んでいた男。あの男の話によると、ここのうちには化け物が出るから、何かのたたりがあるか、何しろ怪しいうちらしいぜ。あの男は「か言うよう」と書いてみせたよ。と他の三人も首をかしげた。それじゃあその娘というのも何かに取りつかれてでもいるのかもしれないな、と T 君は言った。そうなると我々の薬じゃ領事は届かないぞ、と M 君は笑い出した。僕たちも一緒に笑った。普段ならばともかくも、いわゆる砲煙弾雨の間をくぐってまかり間違えば砲弾のお見舞いを受けないとも限らない現在の我々にとっては、うちに用ありぐらいはあまり問題にならないのであった。それにしても娘は遅いな。シナの女はめったに外人に顔を見せないというから、出てくるのを渋っているのかもしれない。ことに相手が我々ではいよいよ渋っているのだろう。前面には砲声が絶えず轟いているが、この頃の僕たちはもうそれに慣れきってしまったので、銃砲の響きも栄光弾の光もさのみに我々の神経を刺激しなくなった。僕たちはそこらに行儀悪く寝転んで、しきりに娘の噂をしている間に、今日の日ももう暮れかかって、秋の早い満州の夕べはうすら寒くなってきたので、土間の隅に積んである高粱を折りくべて、僕たちは霜を恐れるキリギリスのようにかまどの前に集まった。